本日は何の話にしようかなと思ったんですけど、許しのアプローチと正しさアプローチ、これ話したことあるのかな、多分ないと思うけど、あるかもしれないけど、この話をしようかなと思います。この番組は寄り添いながら心の整理、パーソナルトレーニングのエコメンタルカレッジと、本当の自分に出会う教えない英語教室耳ペッパー ECA の提供で、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りします。
エコメンタルカレッジプレゼンツ、
はい、今日は許しのアプローチと正しさアプローチの話ですけど、関係ないけど、あの四十肩になりました痛いっていうか、時々忘れた頃に痛いよね。そして許しと正しなんですけど、これ何なのかっていうと、なんかね、こう人が変化していくプロセスのサポートに、まあ、2通りあると私は思っていて、まあ、許すと正すがあると。正すっていうのはなんかここが良くないねっていうのを見つけてそれを直すみたいな、その気づいて変えていこうみたいなのもあるんだけど、そのもうちょっとこうなんていうのかな、その頭というよりも感覚的に身につけてもらう方法としては、そのオペランド条件付けっていうのが元々になってるんですよね。でそれ何かっていうと、あのネズミを、あの実験用のネズミをなんかこうそのん何箱折りなんかその中入れて、レバーを押すと餌が出てきますとかさ、レバーを押すと電気ショックが来ますみたいな、なんか分かるでしょ、あのそういうあれですよね。でそういう風にすると、あの餌が出るとその、ね、レバーをそのネズミがね積極的に押すようになると。で逆に電気ショックの場合は、あの押さなくなるっていう風にして行動が変わるっていうのを、なんか昔の人とか言ってますけど、まあそういうのが分かりましたと。でそれの、まあ、応用でになっているものが多いですよね。例えばあの、ね、子育てとか、ね、療育の世界は、ね、それよくやられてるみたいで、なんかこう好ましいことをやるとなんかご褒美がもらえるっていう中での、ね、あのね、なんか割とそういう子供を扱う世界では標準メソッドになってるらしくて、あのなんていうのかな、お手伝いをするとかさ、なんか勉強するとかなんかあるじゃないですか。あとなんか訓練をしないといけない子供の場合と、まあそれなんかやると。で、やると、それをまあ何回かやると、なんかお菓子がもらえるみたいな、ね、なんかそういうの結構あるらしいんですよね。で、で、それを最近ちょっとね、こう、割とよく使われてるっていうのを、というか、まあ、前からちょっと知ってたんだけど、と思ってたかちょっと、それが標準的なメソッドの一つになってるっていうのを聞いて、なんかちょっと、おーってちょっとね、私にびっくりしたんですよ。で、まあ、その子育てとかは私全然分野がちょっと違うので、あんまりその世界にはその世界の、まあ、いろんな、まあ、経験則とかいろんなものがあるんだろうから、まあ、あんまり私が言うことではないんだけど、まあ、大人の世界とかで言うと、あんまりうまくいかないことが多いんですね。で、気づいて直すみたいなので修正が効くようなものはそれでいいんですよ。ただの癖みたいなのを直すだけだったらそれでいいんですけど、なんだろうな、どうしても変えられない性格とかトラウマとか、なんかそのまあ愛情に関するものとか愛着に関するものとか、そういうのはそういう方法では、まあ、あんまりうまくいかないね。で、正すアプローチで、うまくいくものっていうのは、まあ、もう、大抵、解決していて、そうじゃないものが、その、なかなか、難しいと、なっていることが多いので、その、いかにこう、正すアプローチをやめて、許すアプローチに移行するかっていうのが、まあ、私のやってきたことなんだけど、あ、結構、それを、その、対人的な支援のところで結構やってんだなってと思った次第ですよね。だからまあ子供の領域もあるけど、あとその 禁煙セラピーとかで昔そういうの、最近はちょっと分かんないですけど、昔はそのなんかこうタバコになんかこう嫌な味を仕込んでおいて吸ってゲホゲホとかおえってなることでタバコ嫌いになるみたいな、これもなんかそのご褒美と罰のアプローチですよね。そしたらタバコが嫌いになりますみたいなのをやってたんですね。でそれがまあ効果があるかどうかわからないけど、なんとなくそのご褒美と罰で人を変えようとするとなんかあんまりいいことがないっていうのが、まあ、私が知ってる世界はそうなんでね、ほとんどそうで、うん、ちょっとひどいやつだとあのコンバージョンっていう、まあ、あのセラピーの世界があって、それは例えばあのゲイの人にこう男性ヌード写真を見せながらこう痛い思いをさせるとかでやって直そうとして、まあ、そもそもゲイを直そうっていうのはちょっと今日的にはまあそもそも間違ってるっていうことになるんだけど、まあ、それ以前に、まあ、たとえねそれがなんかその不都合なものだとされてたとしても、その方法の選び方がなんかなんていうのかな、安易というか、その本人がどう幸せになるかじゃなくて、その支援者とか治療者が望む結果を出すためっていう感じがすごくするんですよね。だから本人が変わりたいとかそういうところはあんまりこうなくって、その人を変えてやろうみたいな感じが根底にあるっていうのが、だからそういう変なセラピーが生まれたりするんだろうな。そのセラピーやってる人たちってのはその LGBT の知識がなかったとかそういう話じゃなくて、そのそもそもなんかこう人を変えるとか正しいとか世の中の普通に合わせるみたいな発想が根底にあるので、なかなかもう人を幸せにしないっていう、まあ、なんかそこにあるんじゃないか。だから正すアプローチっていうのはちょっとそういうなんか難しさというか、なんだろうな、なんか変な感じがあるんですね。ただまあ全くそれが必要ないかっていうと、まあ、もしかしたらそれがうまくいくこともある、まあ、あるんだろうなという気もしていて、何事も 100% 否定するものではないんだけど、まあよくよくそのなんていうのかな、変な形で使われたことありますよねと思います。で、まあ、うまくいかない例としては、わかりやすいので言うと、例えば引きこもりの人とかがさ、こうなんかこう引きこもってることになんかある種の罰を与えて、例えば叱るとかさ、お金なくて苦しむようにするとかさ、食事がないとかさ、なんかそのあるいはなんかをこう引っ張ったり叩いたりして連れ出そうとするっていうのは、多分うまくいかないってなんとなくみんなわかる。まあ、昔はもうそれや本当にやられてたんだけど、もうなんかちょっとそれそういう問題じゃないっていうのがなんか分かってきたと思うんですね。であれも正すアプローチがあんまりうまくいかない分野、まあ、もちろん一人一人によって違うので一概には言えないんだけど、ね、だって引きこもってる人はめっちゃしんどいわけですよ。あのなんか社会的にもなんか置いてけられそうな気がするし、履歴書にはブランクになるし、あの、まあ、収入的にもあれだし、なんかこうめっちゃしんどいですよね。でもそれでもそうなっているってことは何か訳があるわけですから、あのそれにさらに罰を与えてもあんまりうまくいかないでしょうっていうことが多いでしょうという、まあじゃあどうするのっていうところはまああるんだけど、あのなんか正すアプローチが全てではないっていうのはすごくこう今気づい多くの人が気づいてる感じじゃないかな。でちょっと興味深いのも、あの薬物依存ね、これ依存症の専門医の先生が言ってましたけど、薬物依存、まあ、あの薬、まあ、いわゆるドラッグみたいなやつとかね、ああいうのを、こう厳しく禁止するっていうか、そのそれは悪いことだぞっていうキャンペーンをやると、その時期はそれをやった時っていうのはあの重症患者の数が増えるんだそうですね。あの数を見てると、まあ、そういうのを調べてる先生を見て、あの要するに罰すればそれをしなくなるっていうものでもない。要するに薬物の場合で言うと、なんかそのそういうふうに 悪者扱いすることで誰にも相談できなくなって重症化したりとか孤立していって、結局その薬しか何か自分の味方になってくれるものないみたいになっていって、そこへ戻っていく、あの良くなるチャンスはいっぱいあるのに、もうそこしか救いがなくなっていくっていうのが起こってるらしいですね。なのであの良くないよっていうのは、まあ、教育的にもちろんあるんだけど、 それをやるやつは悪いやつだとか、そういう人を見かけたら石を投げろみたいにすると、 まあ、結果はあんまり良くないということがあったりします。なので、世の中でなんか深刻化しているいろんな問題が、その、ご褒美と罰では解決できないものがいっぱいあるし、むしろ悪化するものが多いよっていうことなんですよね。でも、やりたくなるんですよね。説教したりとか、まあ、なんていうの、こう、追い詰めたりとかすると人は変わってくれるんじゃないかと思って、まあ、攻撃的に、人を変えようとしちゃうっていうのが人間にはあるんですね。だからそうやって何かを抱えてしまった人がいて、それをなんかこう飴と鞭で変えようとする人がいて、そして悪化していくっていうのが、まあ、この世の中で起こっているパターンになってるかなと。それをまあなんていうのは、そのパターンを打ち切るっていうのが必要で、結局そのなんだろうな、そのなんか悪循環みたいなのになっていて、それを断ち切るのがその許しってアプローチで、許すっていうのは具体的に何をするのかって、ほったらかしにすることでもないみたいな微妙なところがあるんだけど、要はその悪循環断ち切るっていう何かなんですよね。で、なんかその許すってなんだろうっていうのはすごい分かりにくいっていうか難しいですよね。そのままでいいよっていうわけでもないんだけど、そのままでいいわけじゃないけど、ありのままでいいっていう、こうすごいこう絶妙なもので、それっていうのはなんかその何か起きたら人を叩いて人を変えようっていう、そういう性質を、まあ、人間はもともと持ってるんだけど、そこを卒業してこう育っていくことで、そういう人が増えていくと、まあ、世界が変わっていくっていう流れなんで、その流れとその人を正すために人をに罰を与えたいみたいな、こう人間の性質がせめぎ合って、この人類の世界がどうもできてるっていう感じがします。まあ、これ光と闇みたいな話とかでもちょっと出てくる、まあ、ブログには光と闇っていうタグで書いてるかもしれないです、ね、そういうものがあります。で、許す、なんだろうね、そのさっき の心が成長していくっていうことの関係で言うと、その赤ちゃんとして大体じゃないな、みんな生まれてくるじゃないですか。大体って100%で、赤ちゃんっていうのはその正すアプローチですよ。要するにこう何か問題があると泣き叫んで、そのまあ大抵の場合お母さんに対して、お母さんを責めることで解決するで、お腹すいたとかもいろいろね、そのだから赤ちゃんにとってはそれはまあ正しいアプローチなんですね。だから赤ちゃんのプログラム的には OK で、ただだんだんと大きくなるにつれてそうではないっていう、そのなんていうのかな、こう相手、要するに赤ちゃんがギャーって泣くっていうのは、お母さんに不快感を与えることでお母さんの行動を変えようとしているわけだから、そのアプローチを赤ちゃんにとっては正解なんだけども、その大人になるというか、まあ、小学生とかでもなっていくにつれてそうでなくなっていくっていうプロセスは、ただ私たちはずっとそれをね、心に残って、ね、大人になってもそれを持っていて、それがどれぐらい出てくるか、あるいはどんな時に出てくるかっていうのを、まあ、なんていうのかな、こう上手にしていくっていうのが、そのさっき言った成長で、それができていくと、その必要に応じて許す、必要に応じて、まあ、こう 微調整みたいなやつは、その正すアプローチを使って、ちょっと大きな問題とか深刻なものについては、その許すアプローチを使うみたいになっていくっていう、でそういうことを何かこう人間がお互いにし始めると、まあ生きやすい世界になるんじゃないかなという、そんなお話でした。またちょっと後半はその続きの話をしてみようと思います。
ミミペッパー ECA presents